こんにちは、ニューヨークでライターをしておりますサメ川かな子です。今日もインターネットラジオサメ子のニューヨーク通信を始めていきたいと思います。この番組は私サメ川かな子が海外で活躍している方々をインタビューしたり、ニューヨークで驚いたことや学んだことをシェアする番組です。皆さん本日もどうぞよろしくお願いいたします。今回の放送も引き続きニューヨークでマーケティングの会社を経営されている千田陽子さんをゲストにお呼びしています。陽子さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回の放送では英語の勉強法について伺ったんですけれども、本日の放送は大学を卒業してから日本で働いたっていう経験があるので、そのお話を伺っていきたいなと思っております。
はい、
はい、では大学、アメリカの大学を卒業した後に再び日本に戻って就職されたっていうことで、しかもモルガン・スタンレーという金融のトップクラスの企業に入られたっていうことなんですけれども、そこで3年働かれて、また再びアメリカに戻られるっていうことをされるんですけど、なんでこうモルガン・スタンレーというこうね、素晴らしい会社で勤めて、 それを辞めてまたアメリカに戻ろうと思ったんですか？
そうですね、親にもなんてことするんだとか言われたんですけど。
そうですよね、だってお給料もいいしステータスもあるし、
もうその時はだから何倍ね、なんか同期のこの何倍とかも稼いでて、やっぱりすごい安定してたし、ですごい会社の仲間だったりとか同僚だったりとか、すごい人としてすごい好きだったので、ね、惜しいことをしたなとかっていうふうによく思われるんですけども、でもやっぱりこうちょうどそうですね、2011年ぐらいに大きな地震があってから、
東北の大震災ですよね。
そうですね、東北の大震災があって、でその時はもうなんか多分こうなんて言うんでしょうね、なんかその生と死に関して学んだんじゃないですけど、なんか自分このまま生きててこういう人生でいいのかなっていう、なんか将来は何をしたいんだろう本当にっていうような、なんか問いかけをし始めたのがちょうどその時だったんですけども、でそれをやっぱり考え始めてからすごいこう自分のなんか将来実際にやっていきたいことだったりとか、夢だったりとかっていうのを考えて、でそうですね、そういったこう自分の理想像になるにはどうすればいいかっていうか、次のね、ネクストステップは何だろうっていうのを考え始めた時に、やっぱりこう金融っていうなんていうんですか、業種はもともとその、国際関係とかの政治とかを学んでたので、それでこう金融がどういうふうな回り方をしていて、どういうふうなこう影響を世界に及ぼしているのかっていうのを学びたくって金融に入ったんですけども、でその後にやっぱりこう自分はこうクリエイティブな、もっとクリエイティブな仕事に就きたいなっていう、本当にそれはもう直感的なんですけれども、クリエイティブな仕事をもっとしたいなっていうのがあって、それで金融からちょっとキャリアチェンジするために、例えば広告代理店だったりとかマーケティングだったりとか、そういった業種をちょっとチャレンジしてみようと思って、それだったらニューヨークに行って、なんかこう大胆にキャリアチェンジしてみようかなっていう風な思いがあったので、なので結構モルガン・スタンレーさんとかもすごいお世話になったんですけども、それからやっぱりこう自分の人生っていうか、自分の本当に行きたい道っていうか、どういうふうな人生を送りたいかっていうことを考えた時に、もっとクリエイティブな仕事に就いたりとか、将来の夢っていうのを見ながら、もういっそのこともキャリアチェンジで行ってしまえと思って、
それで26歳の時にニューヨークにそのマーケティングとか広告の勉強しに行かれたんですよね。
そうですね、でニューヨークに来て1年ぐらいですかね、学校に行きながら、マーケティングの、勉強したんですけれども、それでやっぱ、その勉強しながらインターンシップをして、でインターンシップ先は日系の広告代理店なんですけれども、そこでインターンシップをやりながらキャリアチェンジに、を望みますね。
なるほど、はい、でその後びっくりなのが29歳でニューヨークで起業っていうことなんですけど、
そうですね、
これもこうなんでこうまた29歳でニューヨークで起業しようって思ったんですか？
そうですね、なんかその時ちょうどその、日系の広告代理店で働いてたんですけれども、そこでやっぱりこういろんな大 客さんとかとお話をするとやっぱりあのまずニューヨークに来てその日系の人からターゲティングして、うん、それでまあアメリカ全土にこう広めていきたいっていうお客さんが結構多かったんですけれども、うん、あのまあ、よくよく話を聞いてるとアメリカの現地のお客さんがやっぱり欲しくって、うん、まあ、海外進出をしているんだと、うん、で当時あの日系の広告代理店さんはどちらかというとアメリカにいる日系のコミュニティへのリーチっていうのが得意だったの で、うん、で私はどちらかというと、まあ、現地の人たちに対するリーチの仕方っていうのも結構あの、まあ、こちらの生活が長いので、うん、そういったところを生かしてですね、なんかこう現地の人たちがやれるこう実践しているマーケティング戦略だったりとかっていうのを日本の企業さんが、うん、あのすることによってよりこう大きく、うん、あのまあ日系の企業さんが海外進出した時に、うん、まあ、認知の拡大だったりとか販路の拡大とかをできるようなサポートの、うん、まあ、そういった事業が、うん、あのしていきたいなっていうのと、まだその時やっぱりこうあんまりこう現地のやり方っていうのが、うん、あの実践してないこう代理店さんだった時だったりとかも結構多かったので、うん、そういったところのニーズを埋めるために、うん、あのやろうという決意をして挑戦に挑んだって感じですね、
うんうん、やっぱりこう日本企業の広告代理店さんは日本で成功する広告のやり方とかマーケティングのやり方は、うん、あのすごくご存知だけれども、でもニューヨークでそういった海外の方向けのマーケティングだったりとか広告手法ってまた違ってくるので、うんうんうん、そういうところをやっぱりそのアメリカ生活長い陽子さんだったりとか、うんうんうん、そこのつながりの広告に詳しい方だったりとか、はい、そういった方をこうアサインしてこう、 うまく、日本企業がアメリカ進出する際のマーケティング広告っていうのをお手伝いされる、でそのための会社を作ろうっていうことですよね。
はい、全くその通りです、うん、はい、なので、まあ、本当に架け橋的な役割で、うん、あのマーケティングだったりとかっていうのをあのサポートしていこうと、はい、うんうん、思いましたね、
はい、でその後またこうメディアを作られ立ち上げたりされたってことなんですけど、
う
ん
う
ん、
はい、はい、そうですね、なので、まあ、あのその会社をやりながらやっぱり感じたのが、うん、あのその日系の会社さんがこちらに出てくるときにやっぱり市場のことをやっぱりこうね、うん、あまり熟知されてないというか、うん、あのまず分からないんですよね、あの、うん、どういうふうな市場なのかっていうのが、というのもあのアメリカの市場ってこう単一民族じゃなくって、うん、本当に多種多様でいろんな国から、うん、来てる人たちだったりとか、特にニューヨークはそうなんですけども、うん、あとはやっぱりこうすごいあのいろんなね宗教だったりとか思考だったりとか、うん、もう全然あの違うなんていうんですかバックグラウンドの人たちが多いので、うん、あのなのであの、まあ、こちら あのマーケティング会社というか、マーケティングの戦略としてよくあの上がるのが、まずその商品がどのターゲットというかどういった人たちに一番好まれるかっていうのをピンポイントで決めてからマーケティングをしたりとかっていうようなやり方が結構主流なんですけれども、うん、なので、まあ、そういったやり方ですね、 こちらの現地の企業さんが使ってる、まあ、マーケティングの戦略を、うん、まあ、あの実践するっていうところがやっぱりこうある程度こうギャップがあるというか、うん、日本のマーケティングのやり方とこちらのマーケティングのやり方って結構違うので、うん、そういったところでやっぱりこうそういうツールみたいなのがあれば、まずはこうどういうアメリカの市場のあのにはどういう人たちがいるのかっていうのをこう見れるようにすれば、うん、よりこう分かりやすく、うん、まあ、日本のメーカーさんたちが、うん、あの進出した時にあのよりこう使えるようなデータだったりとかっていうのを共有できるのかなと思って、うんうん、今そういった意味でこうツールとしてですね、なんか市場調査ができるような、うんうん、まあ、しやすいツールを今作っているっていう感じになります、うん、はい、
だからコスメ あのサンプリングができるツールですよね、
うんうん、そうですね、はい、なので、まあ、ユーザーの方たちは試供品を用いてそこから、まあ、実感してからネットで美容品とかを買うっていうコンセプトの、うん、まあ、いわゆる、まあ、商品紹介メディアみたいな感じなんですけれども、うん、実際にこう実感してから買うっていう流れなので、うんうん、そのいやあのネットとかでこのコスメどうなんだろう、うん、っていう風に考えてる時の、うん、あの まあ、そういった人たちが、まあ、あの安心してコスメを、うん、あのまあ、ネットとかで買えるように、うん、サポートをするっていうようなメディアになってます、
うん、はい、で一方で企業さんも、その現地の人の自分たちの商品がどういうふうに現地の人に受け取られてるんだろうとか、うん、そのデータを見てじゃあこういうターゲットの人にじゃあこういう訴求をしようっていう分析するツールとしても使われてるから、ね、ユーザーとしてはサンプルを使えて嬉しいし、はい、であの企業からしては、うん、見たら、そのユーザーさんの市場調査ができるってこと で、ね、お互いウィンウィンなサービス
はい、そうですね。なのでメーカーさんたちはあのそういったこう海外進出を狙っている日系企業さんだったりとかはあのまずはどういうふうな人たちがどういうふうに思ったとかっていうような生の声をですね、うん、あの直接あのゲットできるっていうようなツール でそこからあの実際にこう試供品からあの販売につながったお客さんはどういう人たちだった、
うん、
販売につながらなかった人たちのフィードバックはこうでしたとかっていうようなデータをあの、うん、一緒に共有できるようなシステムになってます、
うん、で今なんと登録者が1万6000人いらっしゃるっていうこと で、
は
い
そ, うですね、
それだけのアメリカ人 の、 そのデータを取れるってすごい素晴らしいサービスだなと。
はい、はい、そうですね。あのアメリカはいろんな各地 の、 あの地方の方もいらっしゃいますし、都市部のサンフランシスコだったりとかニューヨークの方もいらっしゃいますし、あの本当にいろんな幅広い、年代もそうですし、
うん、
男性も中にはいるので、うん、まあ、いろんな方のこうフィードバックが聞けて、
うん、
あのまあ、直接ですね消費者の方 の、 そのフィードバックデータとかもあの分かるので、うん、そういったところで、まあ、メーカーさん の、 あの商品とかをよりよくこう紹介できればなと思ってます。
はい、ではこの続きのお話はまた次回お話できればと思います。ヨウカさんありがとうございました。
ありがとうございます。